私がですね、彼女と出会って、なんていうか、一番ショックだったことっていうか、気づかされたことっていうのは、私はその、差別や区別っていうのはしてないつもりだったけど、してるんだなっていうのが分かりました。で、それはそのさっきのヤクザさんの話でですね、区別してないってのは分かりますよね、皆さん。で、もし私が黒塗りのベンツが横についてパンチパーマのお兄さんが出てきたら目を合わせないでいようと思います。それって区別してますよね。あ、俺区別してるなと。ただひょっとすると向こうのパンチパーマのお兄さんも怖がるかもしれないな。まあ、おあいこかもしれませんが、お互いに区別し合う。そうか、俺は区別し差別してないつもりだったらしてんだ。それがですね、もう最大の気づきだったですね。こんな人が世の中にいるなと。私が山手線の中で組長に抱きついたら絶対殺されてる。なのにあの人はに抱きつかれると涙を流して感動する。この差は何だという気づきですね。とにかく区別がない心というものの持ってる力の凄さ、これがみんなの心を開いちゃう。これがもう最大の気づきでした。すごいことだな。
ここのエピソードもない。
ここの、わかる。リクエストがいろいろありますね。それでですね、今話そうと思ってたことをパッと言われたからわかんなくなった。それで、まあ、それが最大の気づきでですね、それでね、僕はね、私の人生は、本当に冗談じゃなくて、彼女と出会ったことだけで意味があったなと思ってます。彼女と出会うことが私の人生の目的だったかもしれない、と思うんですね。そのぐらいの、なんか出会いでした、私にとっては。こんな衝撃的な出会いっていうのはまだ若干30歳ですけど今までありませんでした。いや、よかった、ちょっと遅れて笑いが来たんで、笑ってくれなかったらどうしようかなと。解説したくないですからね。もう本当にね、僕はね、この人と会っただけで僕の人生は意味があると思ってですね、おります。で、女房と会ったことの意味があったんですけど、一応言っとかないと怒られちゃう。まあ、そういう出会いでございました。それからですね、そうで、あの境地っていうのはね、もう本当に思うんですけどね、修行してなれない境地なんです。思いません？修行したらヤクザさんに抱きつけるようになるかっていうとね、僕慣れないんじゃないかなって。だからね、こう冷静を高める修行をしてもね、慣れない境地があるなって思いましたね。僕いくら修行してもね、あの人になれないなと思ってですね、そんな境地じゃないかな。慣れそうだなと思う、手の届く範囲だなと思う人もいますけど、あの天然はね、ちょっと修行ではなれないな、そんな気がしてます。これもちょっと本人がいないんでね、申し訳ないですけど、それでね、宣伝、はい、どうぞ。
いや、小林さんが、
はい、
もう中心になって好きなことができるから、何が何もったってありますが、この人だよね。
ヤモちゃんと遊ぼう、去年はインビワコ、はい、その前はエナでしたけどね、今年もやると思いますよ。
それに行かれると、小林さんのあれが思い出してくれると。
ああ、 あの多分今年もビアゴになるかもしれませんけど、あのまたやりますので、もしよろしかったらあのお出かけいただければ。それでですね、あのあとねエピソードを話をするとね、彼女はなんか不思議な人でね、どんなに熱が高くてもね学校休まないんですね。39度ぐらいあっても行くんですよ。で僕この前38度熱が出たんですけども、起きてるのが嫌になるんですよね。で39度ぐらいあってもね熱行くんです、あの熱があっても行くんですよ。それでね食事が本当に少ないんです。もうねお昼シュークリーム1個とかね、本当に食べないんですよ。でね睡眠時間もねまあ2、3時間なんですね。でどうもその睡眠時間もねこうずっといつも分かってる状態の、まあ我々で言うとうたた寝みたいな仮眠みたいな状態らしいんです。どうも、まあ、本人はそれがあの当たり前だと思ってずっと育ってきたみたいですけど、だから誰かが入ってきたりなんか物事ことがすればすぐ分かるっていう状態のなんか睡眠らしいんですけどね。ただ食べる量が少なくて睡眠時間が少なくてなんか熱があっても学校行ったりするんで、ね、それとすごく忙しいんですよ。あの1日にメールが多分60通から80通ぐらい来ると思うんですけど、それに必ず返事を書くでしょ。それ以外に手紙が来てハガキが来て電話が来て、それちゃんと答えて、それでホームページのメンテナンスを3つやってるんですよね。それで子供3人の世話をして、犬の散歩に行って食事を作って、だから忙しいはずなんですけど、あんまり忙しくないわって言うんですよ。でそれはね謙遜して言ってるんじゃなくてね本当に忙しくないと思ってるみたいな。でどうもね彼女の肉体感覚と時間感覚はねなんかね普通の人と違うんですよ。あちょっと不思議なね。それとかねこの前去年じゃない、え去年あ去年あ去年だ去年の夏、あのベトナムとかカンボジアに毎年あのヤムちゃんと行くなんとかツアーっていうのを組んでるんですが、今年はペルー行くんですけどね、去年はベトナムカンボジア行ったんですけど、あのですねタイのおばちゃんなんかと話してるんですよね。で、ベトナムの花を売るね、お兄ちゃんなんかと話してるんですよ。何語で話してんだろうなと思うんだけど、話して分かってるんですよね。で、山ちゃんほとんど日本語しか喋んないし、ベトナムで花売ってる子は、まあ、片言の日本人の観光客が多いから、日本語は若干話せるかもしれませんけど、ベトナム語でしょ。で、カンボジアだったらね、カンボジアの子供カンボジア語しか話さないし、でもね、なんかね、えらく深い理解をしてるんですよ、お互いに。どうやって通じてんだろうなと思うんですけど、不思議なんですよね。だからね、なんかね、肉体感覚、時間感覚がね、どうも我々と普通のパターンと上のちょっと違うみたいだなと思ってるんですよ。だから多分脳波はね、起きてる時も寝てる時も、多分ずっとアルファーファーみたいな感じで、ぼーっとしてんじゃないかな。だから、ベータ波にならないから寝なくていいということではないかなと分析してるんですけど、僕は脳波をね見たことないんで分かんないんですけど、そういう不思議な存在です。それからあの今三村さんからリクエストがあったあの高校の話っていうのは、これはねパート3かなんかに入ってたんだと思うんですけど、あのある学校のね50周年かななんかで呼ばれたんですよ、記念講演で。それで校長先生が50周年だからあのね記念すべきメモリアルな日ですから有名な人を呼びたかったけど、あの失礼があってはいけないんで呼べなかったからごめんねって山ちゃんに言ったそうなんですそれはねとにかくね荒れてると学校が、あの廊下が穴開いてたりとかね、聞く態度もなってないと。 もうどうしようもない連中だということで、その彼女を、まあ、同業者だから先生だから許してくれると思って彼女に頼んだって言って、あの公演前に言ってくれたらしいんですよ。それで公演を始めたのね。そしたら最初にもう後ろ向いたりあっち向いたりね、こんなことしてね、こう聞いてる連中がだんだんこうやってね、全然おしゃべりしないで聞いてくれたって言われて、途中でね、細田頑張れよとかね、なんか相槌を入れてくれたり、みんながね真剣に聞いてくれた。で、私すごく楽しかったと書いて、ね、それで女の子がセーラー服着るとかって先生言ったら、着る着るとか言ってセーラー服着なきゃいいのに、セーラー服着たらしいんだけど、セーラー服着て、それで出店みたいなところをね、その生徒と一緒に回ったらしいんです。で、それが終わってセーラー服脱いで校長室に行ったら、校長先生が泣いてたって言うんですよ。でね、いやーもう本当に今日はね反省したと、こいつらどうしようもない人間だと思ったけど、あんなに真剣にねその人の話が聞けるんだ。やっぱりね、その信頼してあげなきゃね聞いてくれないっていうのが分かったと言って校長先生が泣いてたらしい。これも古典落語の一つなんです。これパート3に入ってますね。これも買いたくなりました。それでですね、今話してる途中でね、なんかこれ話しなきゃなと思ったのがあったんだけど、まあそんな話がですね、たくさんたくさんあるんですよ。それで、今度これをじゃあちょっと、これをもうついでに、これもついでにちょっと。多分これも50コピーしてあるんで、さっきと人数が変わらなければ行き渡るはずですが、ちょっと行き渡るまで待ってくださいね。
本当にみんな大好きという1、2、3、4まであるんですけど、あれは本当に感動しますよ。一冊320円ぐらい、
税込み330円です。これを読んで涙が出ない方は心に問題があります。で、そしたらですね、ある人がこれを読んで涙が出なかったって言って泣いてました。行き渡りました？最後まで。はい、実はですね、これからまだまだ話はね続くんでございましてね、ここにコピーしてあるのはこの本が今年ね、もう3冊出てるんですよ、本が。今年本が3冊出てるんですけど、この本はね3月18日に出た。このコピーに右上に心は羽が生えているからって書いてある本。この本にですね、この本はそのこのコピーの下の方に詩と絵が出てますよね。前編山本ちゃんの詩とイラストの本なんですけど、これ見せると買いたくなりますね。はい。それで、このね、この本をお母さんに持ってった時に、お母さんが一番喜んでくれた詩だそうです。ちょっと、読んでみましょう。お母さん、私、お母さん、私、お母さん、私、いつまでもいつまでもあやとりを続けてくれた思い出が、大きくなった私の心を今も温めてくれます。という詩がですね、お母さんが一番喜んでくれたという詩でございます。で、後でちょっと詩が出てきますけど、原田大輔くんっていうね、生徒さん、もう22か3になってるんですけど、出会った時は中学生の時かな、彼が。それで この心は羽が生えているからの始めにというところにその大ちゃんのことが出てきますので、これをちょっとですね読んでみたいと思います。はじめに、あ、山下さん、ない？いい？大好きな人のことを考えると心が温かくなる。大好きな人のことを思うと勇気が出る。大好きな人のことを考えると少し心が痛くなる。大好きな人のためなら頑張れる。誰かを大好きという気持ちはなんと大きな力を持っているのでしょう。前に養護学校で一緒だった大ちゃんは卒業制作の絵本でこんな風に書いていました。俺は金城養護学校の中学部3年生や、3年の教室にはマサルとやっちゃんと俺とあと山本ちゃんと日向先生と大谷先生でいる。だから生徒が大ちゃんとマサル君とやっちゃん3人ですね。で先生が山本ちゃんと日向先生と大谷先生と、そういうクラス。マサルはいつもザレーとかどこやって言ってるんや。やっちゃんはいつも仮面ライダーとかセーラームーンになっている。俺は作家なので詩を作ったり、昼の休み時間に笑っていいともを見るので忙しいんや。山本ちゃんと日向先生はいつも笑ってばかりいるので、そのうち切れるので気をつけることだ。日向先生はこの頃美容体操をしているのだ。山本ちゃんは人参嫌い、大ちゃんとか言っている。大谷先生はギターを弾いていて、愛している大好きな人はとか歌っているんや。この前学習発表会の時、星の王子様をして大事なものは何だろうという劇をしたんや。マサルは王様になって大事なものは偉いことやって言ったんや。そうかな。やっちゃんは学者になって大事なものは勉強やって言ったんや。シゲは商人になって大事なものはお金やって言ったんや。でも違うな。俺はなパイロットの役でこう言ったんや。大事なものが分かったよ。大事なものは君を好きだという気持ちだよ。そうやろ、好きってすごいんやで。できんことでもできてしまう。やっちゃんな、一人でリアカー持ってきて山本ちゃんとか日向先生とか草たくさん取って山になって困った顔してたら捨ててきてあげるって重い草みんな捨てに行ったんや。前はやっちゃん作業嫌いやったんやで。マサルな、今まで全然笑わなかったけど今ニコニコしてる。みんなのこと好きやからや。俺たちはみんなが好きなので地震が来ても大丈夫や。怪獣が来てもちゃんとやれる。みんなな、いっつも勝手なことしているけどみんないろいろや。けれど好きが大事なので大丈夫やで。俺な、マサルもやっちゃんも山本ちゃんも日向先生も大谷先生も好きやけど、他の誰のことも知り合いになったら好きになれるな。みんなも好きになったらええで。好きな人は家族だったり恋人だったり友人だったり同級生だったり同僚だったりいろいろだけど、好きな人と一緒にいられることはなんて幸せなことでしょう。それから好きな人を心で思っていられることもとても幸せなことだなと思うのです。私は子供たちといると広い宇宙の中、たくさんの時間の流れる中で人が人と出会えるっていうことの不思議を何度も思うのです。そして出会うということはきっとお互いが必要だったからだと思うようになりました。出会った人とはいつも分かり合いたいし好き同士でいたいです。そんな思いを込めてこの本を書きましたっていう始めにという文章ですね。いいでしょこれ、思わずコピーをしました。はい、それで大ちゃんがね
素晴らしい詩を書いておりまして、それをね
知らない方がたくさんいらっしゃるんでちょっと紹介をしますね。いいですか。
はい、どうぞ。いい、はい、
ね、これ順番はまあどれでもいいな。例えばですね、後ろ見えますか。はい、怒ることはいっぱいある。悲しいことはいっぱいあります。綺麗な雪がたくさん降っていっぱいを見えなくしてくれたらいいなっていう詩なんですけど、これはあの原田大輔君が作った詩です。で実はですね、この詩はね、この制作プロセスが素晴らしいんですよ。 大ちゃんは山本ちゃんと2人でいる時だけ作るんです。うん、それでまず大ちゃんがこの言葉を言うんですね。それでそれを山本ちゃんが書き留めるんです。でその書き留めた字を見て大ちゃんが自分の字で書くんです。でだからこれは2つの魂の合作なんですね。でこの2人のこの世での出会いっていうのも僕は本当にすごいなというふうに思うんですけど、この2人が出会ってなかったらこういう詩はこの世に存在しなかったんですね。本当に2つの魂の合作の詩だと思います。
大ちゃんって喋れない？
はい、
喋れないんです
か？喋れます。はい、
誰にでも
喋りますが、山本ちゃんと出会う前は、うん、僕その頃は知りませんけど、なんかね壁のところをねブツブツブツブツ言いながらねずっとこうやって歩いてる子だったよ。それで休み時間に執筆活動って山本ちゃんが名付けてて、なんか読めない字をクチクチクチクチいっぱいいっぱい書いてたらしいんですよ。でその読めない字が後から全部知ってるじゃないドラゴンボールの脚本だったっていうのが分かったんです。でドラゴンボールの脚本が、しかもそれが過去のドラゴンボールの脚本じゃなくて自分の創作だったと。でドラゴンボールをねほとんど見てる人がいて、これはどこにもないって言ったらしいんですけど、それがね、ワープロをね、NEC の文豪ミニっていうワープロを大ちゃんこれ好きそうだからってあげたらしいんです、山ちゃん。そしたらその途端にワープロもう全部分かって操作できるらしいんですよ。まあ、なんでもなんかそういう機械物は全部得意らしいんですけど、全然もちろんマニュアルも見ないし、説明も受けてないんだけど全部できる。それでそうしたらそれでその文章を今度読める字が出てきますね。それでそのドラゴンボール Z のその脚本だということが分かったんですね。それでそうしたらみんなすごいすごいって言うわけですよ。それで大ちゃんは、あ、字っていうのは気持ちを伝えることができるんだっていうふうに分かったんじゃないかって山本ちゃん言うんです。それまでは自分の世界だけでいいから、読めなくても自分だけが分かればいいから、クチクチクチクチって人に読めない字を書いてる。で、だけどワープロ打ってみたらみんなびっくりする。あ、これ字ってね、人に気持ちを伝えることができるんだって分かったっていうふうに山本ちゃんは解釈をしてる。それから人に読めるこういう字を書くようになったらしい。自分の手でもね。まあ、こういう素晴らしいその詩をですね、たくさんたくさん、彼は山本ちゃんと二人の時間を校長先生が作ってくれましてね、担当を外れても、担任を外れても、山本ちゃんとの二人の時間を校長先生が作ってくれたわけです。それで、そういう時にこういう詩を作るね、時間に当ててくれたわけですね。
でもね、菩薩様の頃みたいなね、そういうのに、
そうそう。
待
ってるんだよね。
これで
一日じゃとてもいいじゃないですか。これこのね、この詩もいいでしょ。僕の手の上に宇宙がある、僕の体の中にも宇宙がある、小さなアリの体の中にも宇宙がある、いくつもいくつも宇宙があるっていう、
ね、
まあ、こういう詩がですね、
すごいな。
それからね、これがね、僕が生きていること、君が生きていること、ここにこうしていられることっていう詩ですね。似たのでね、僕が僕である不思議、あなたがあなたである不思議っていうのがあります、ね。それからクレヨンは色の塊、これから描く絵の塊、僕らだって明日の夢 こちらにあるわ。僕らだって明日の夢の塊でできてるんやな。今まで私が1時間かけて話したことは何の価値もないような指示でございまして、最初からこれやれば30分で終わります。月の光が見える。月と僕は知らない者同士やけど、僕の心を動かす力を持ってるんやな。
こういうのが、あの、彼は大輔さんがどういう人かとかもきっちり書かれてます。
葉っぱだって石ころだってそこに、だってそこにあるだけで心を動かす力がある。それがあるということなんかな。これあるシリーズがあるんですよ、あるシリーズが。僕だってそこにある、あるものはみんな大切なんや。僕はここにいるけれど、宇宙を思えば宇宙へ行ける。ここにいてもどこへも行けるという詩ですね。怖いならそばに至る、寒いならそばに至る、いてほしいならそばに至る。これなんか山ちゃんが寂しそうにしてる時にこの詩をね作ってくれたそうです
。ああ、山ちゃんをね。
はい。死んだ人は空にいる。死んだ人は花になる。死んだ人は風になる。死んだ人はここにいる。死んでしまってもここにいる。という、ね、ご先祖様いっぱいいますから。僕が生まれたのには理由がある。生まれるってことにはみんな理由があるんや。私は山本ちゃんと出会うために生まれてまいりました。理由があります。これはね、山本ちゃんが一番好きな、いつも公演の最後に、言う詩ですね。僕は僕やから大切にできる。僕は僕やから頑張れる。僕が僕やから好きになれる。どんな自分でもありのままの自分そのまま丸ごと好きだよっていう。という詩ですね。まあそんなのが大ちゃんの詩でございます。それでですね、あとちょっとありますね。山本ちゃんの話はとりあえずそのぐらいにしまして、山岸さんが斉藤ひとりさんの話もちょっと入れてくださいということだったんでお話をしますが、ですね、これどこから話しようかな。あ、まずちょっと私が喋ります。斉藤ひとりさん知ってる人、はい、知らない方、はい、じゃあスリムドカン知ってる人、スリムドカン知らない人、あ、知らない人もいる。ですね、銀座日本漢方研究所っていう会社があって、そこの社長が斉藤ひとりさんなんですね。で、もうじき納税番付が発表になりますけど、大体ずっと10番以内、で、あの人は事業所、所得いろいろあるんですけど、普通ですね、土地売ったり株売ったりしてその時だけ1位とかそういう人が多いんですよね。で、あの人は実際に稼いだお金で、いつも10番以内で実質ナンバーワンというふうに言われてるんですけど、 確実に分かってるのは実質6年間はトップだったんですけど、最近実質トップなのかどうかちょっと分かりませんけど、実質納税番付1番で、来年の納税番付の発表で累計納税過去最高になるようです。だから松下幸之助さんとかね、上原正吉さんとか昔常連がいたんですよ。あの時は所得番付、それのその日本の過去最高になると、ずーっと積み重ねの累計の、という方で、代表的な商品はスリムドカンで、三村さんがたくさんテープを発送してくれてますが、その中にも入ってますよね。でその方でございましてね、でこの人はね、僕はね、やっぱり矢野ちゃんのご縁なんですけどね、矢野ちゃんの講演で鎌倉に僕が付き人で行った時に、終わった後の懇親会で斉藤ひとりさんの CD があるよっていう話があったんですよ。で僕はその斉藤ひとりさんがね、何年前かな、 5、6年前に変な人の書いた成功法則っていう本を書いたんです。でこれが気になってすぐ買ったんですけど、読まないで置いてあったんです。それでえ CD があるのと、じゃあそれ欲しいなって言ったら、じゃあダビングしてあげるわよって言って、その懇親会の時に私の友人の方が、私に送ってくれました、懇親会の後で。聞いたらですね、すごいんですね、この人が。どういうふうに、それぞれ感動の仕方なんですけど、僕はどこがすごいか、すごいと思ったかというと、霊的な話をするときに、大体、心にバリアを張る人がどうしても出るんですよ。もうおかしいんじゃないの、なんか壺でも買わされるんじゃないのとかですね。ちょっとあんまり あいつには近寄らない方がいいとか、こういろんなバリアを張りますよね。ところがね、この斉藤ひとりさんはね、その霊的な話をした時に誰にもバリアを張らせない天才だと思った。すごいなと、この人は。それでこの人に会いたいと思った。会いたいと思ったら大体会うんです、僕は今までは。それで、どうしたら会えるかなと思いましてね、とにかくね、人前出ないんですよ、マスコミに出ない。納税番付が発表になるとですね、マスコミが追うんですけど、ここのホテルにいるんじゃないかという噂を聞きましたとか言って、レポーターが行くともう、もぬけの殻だったりね、去年は後ろ姿だけ出ましたね、後ろ姿で喋ってる、今年も多分そのぐらいじゃないかと思うんですけど、顔見せないんです。で、人前で講演しない。会いたいなと、でも。で、どうしたら会えるかなと思って、東京の江戸川区かな、あれ。にある、読書のすすめっていう本屋さんなんで、清水さんっていう人が。で、清水さんのところにね、会いに行ったんですよ。そしたら、清水さん本屋さんなんですが、入り口にね、スリムドカンがいっぱい置いてあるんです。スリムドカンが。それで、スリムドカンが売り切れで、黄色いね、黄色いこのぐらいのね、予約札、ベタベタベタって貼ってあるわけですよ。本屋さんですよ。それで、あ、すごいなと思ってですね。で、いや、そうですか、スリムドカン売ってるんですね。僕はね、なんとかして会いたいと思うんだけど、なんか会える方法ないですかねって言ったら、小林さんね、特約店をやったらね、パーティーに出られるから、その時会えるって言って。それで、特約店やりました。それで、うちね、会計事務所なんですね。で、急な階段をトコトコトコって上がって、ドアをギーって開けるところなんですよ。絶対フリーのギャルは来ませんね。それでも特約店やってるんです。もう、細々の売り上げで。ただね、このね、まあ、マルカンマルカンって言うんですよ。銀座日本漢方研究所のこと、マルカンって言うんですよ。マルカンさんの、ひとりさんの凄さはね、商売の保証金取らない。スタートするときに。仕入れのノルマもない。 それからね、あ、そうそう、だから気軽に始めれるんです。やりたいって言ったら、やりたいって言ったら始めれるんです。やりたいやりたい方あとで個別にご紹介しますので。それでこれはやるしかないなと思って、多分会計事務所で特約店やってるのは僕だけじゃないかと思って始めたんですよ。そしたらね、その後ね、おかげさまで 4,5 回会ってるかな、お顔拝見、向こうもね顔覚えてくれました。なんで覚えてくれたかっていうとね、500人ぐらいのパーティーでね、その特約店がね出し物やるんですよ。でその時ね、僕はエンジェルやったんです。真っ白いのを着てね、後ろに羽をつけて、ここに何なんか輪っかをね、蛍光灯の輪っかみたいなやつをつけて、でここにね口紅でぐるぐる巻きとかね、なんか顔は天使じゃないんですよ。でそういうのを書いてね、踊りながら出てったら大受けしましてね、それでひとりさんは僕を覚えてくれました。だからお互いに知ってるという中でございますが、1対1で話をしたことはございませんので、まあそんなことでお顔は拝見して講演は聞けるようになりました。それでね、この方がね、小石と、いや、いろんな話なんです、この人のエピソードっていうか話が。で今日ね、5分ぐらいの話でね、小石とダイヤモンドって話なんです。これちょっと聞いてもらえます。
ね、別居しようねっていう話で、私はよく本読むんですよ。で、何でもいいんだけどね、この本読んで楽しいんですかっていうこともあるし、楽しくないこともあるんですよ。いろいろあります。昔の話で、あるところに神様が、神様が現れたから全員が手を持ってずっと仰いでたら、世の中の真理のすごいことを言うのかと思ったら、言ったことがあまりにもつまらないで全員がっかりしちゃった。みんなで小石を拾え。何なんだそれは。だけどさ、一応神様も言ってるし、まだ神様の波動も残っちゃってるからですね。みんなで袋入れてしまったの。そして神様が小石を拾えば明日喜び、また悲しむだ、なんだか全然わかんないけど、まあいいやと思って拾って、次の日になって覗いたら小石がダイヤモンドね。その時に何と思ったかって言ったら、最初は喜んだんだけど、なんで俺もっと拾わなかったんだと思って嘆き悲しんだ。わかるね、本読んだって仕事したって大変なことっていっぱいあるの。だけど明日に役に立つことがある。だから明日はダイヤモンドになる可能性がいっぱいあるんです。うちの仕事もそうなの。今度100ポッティングして100クルの作ろうね。でもそれっていくつかのことが組み合わさってできた。一つ一つの時はあまり成功しなかったから失敗だったんじゃないか、石みたく思ってた。でもこれが集まった時にダイヤモンドに変わっちゃったんだ。
まあそこで終わりかな、うん、という話がね、小石とダイヤモンドっていう話でいいでしょ。これこういう、これをね、この人10人弟子がいるんですよ。10人の弟子の前で話するんです。僕は10人の弟子じゃありませんからね、こういう場に出ていけませんが、こういうテープはね手に入るんですよ。それでね、実はねこの話はすごい話でですね、実はモーゼの10回っていうのを見た方います？映画昔ね、30代の方見てます大体、はい、モーゼの10回っていう映画ありましてね、僕は10回ぐらい見ましたけど、全然面白くないシャレですが 見てない方はビデオ屋さんで見ていただきたいんですけど、若きチャールトン・ヘストンがモーゼになってね、素晴らしい映画を、ね、やったわけです。で、モーゼがですね、エジプトから、エジプトでいろんなその、なんだ、あの、王子、拾われて王子になって、それで、それがバレて、虐待されてなんかこう、逃げ帰ってくる、来て、羊飼いのファミリーと一緒に生活をしている場面があるんです。で、その時に、聖なる山の上でですね、光が見える。それでね、光が見えて、なんだろうって登っていくわけですよ。そうするとですね、その辺の芝がこう、燃えるように輝いて、燃えてるのか輝いてるのかちょっとわかりませんけど、燃えるように輝いているわけです。それで、まあ、天からかどっからかこう声がするわけですね。で、その時の声がですね、モーゼよ、ここは聖なる地だ。靴を脱げ。こういうんですね。で、靴を脱いで、で、十回を聞くんですよ、モーゼが。これがですね、どういうことかというと、これはね、ここは聖なる地だ、靴を脱げっていうのは、今あなたがいるところ、やってるお仕事、周りの仲間、これが全部聖なる地で、聖なるお友達で、聖なるお仕事で、今ここにあることが全て実は素晴らしい神様からのプレゼントなんですよという意味だという解釈があるんです。ここは聖なる地だ、靴を脱げっていうのは、その聖なる山の底だけじゃなくて、要するに今いるあなたのその場所が実は全部聖地なんです。だから、小石を拾いなさいと。今、そこでね、小石を一生懸命、つまんないことだと思うかもしれないけど、一生懸命拾いなさいよ。そうすると、それはダイヤモンドになりますと。いうことなんですね。で、実はね、これは、私の友人で、三田茂さんという人がいてですね、この人はね、江戸川啓示センターの、日本江戸川啓示センターの会長なんですよね。あれ、NPO 法人取っちゃったんですけどね、よく取れたなと思うんですが、日本江戸川啓示センターの会長の三田さんで、この方はね、また人柄がいい方でね、もう本当に人柄の悪い霊能者じゃないんですけど、本当に、ね、人柄のいい方です、ね。別に霊能力があるわけじゃないです。で、江戸川啓示という方の研究を本当に真剣にしてる方なんですよ。で、江戸川啓示って方知ってる、知らない方、知ってる方、江戸川啓示。結構いますね。江戸川啓示は、1946年にもう亡くなっちゃいましたけど、催眠状態に入って、その時の言葉だとアカシックレコードというところに行って全部こう開いてみるといろんなことが全部書かれてて分かるっていうことで、そこに読みに行ってそれを催眠状態で喋ると病気が治ったりね、いろんな予言をしたりとかっていうことをやった方なんですけど、その方の研究をずっとしてる方が三田さんで、それで三田さんがその江戸川啓示のその催眠状態で言ってる言葉をリーディングって実は言うんですけど、リードって読むっていうことですね。リーディングっていうのはそのアカシックレコードと言われるところに行って読んでくるっていうもんですから、リーディングっていうんですね、読むということです。その催眠状態で言った言葉がリーディングっていうんですけど、その中にその聖書の引用とか聖書の解釈もいっぱいあるわけです。それでこれはすごいと、このリーディングで聖書解釈をしたらすごいなというふうに三田さんが思ったんです。それで江戸川啓示流の聖書講座っていうのを彼はやり始めたんですが、そこをやるのに旧約聖書、新約聖書もう何遍も読むんですよね、彼は。 でそれを読まないとやそのリーディングが訳せないんです。だからそれを読んでいくうちに本当にあのキリスト教聖書詳しくなったんですけど、その江戸川啓司のリーディングの中にあのモーゼの旧約書聖書ですよね、あのモーゼのここは聖なる地だ靴を脱げという意味は、今いるあなた、そこに、そこがあなたのいるところが聖地なんです、今やってることが聖なるお仕事なんですという意味だから、つまんないことと思わずに一生懸命頑張んなさいというリーディングがあるんですよ。で僕はその、あの、だから正解かどうか分かりませんよ、うん、正解かどうか分かりませんが、でもいい解釈だなと思っていたんです。でそこにこのテープを聞いてね、小石とダイヤモンドっていうのを聞いて、あ、これぴったりだなと、この小石とダイヤモンドという話とモーゼの話をくっつけると、なんか古典落語には及ばないけどいい話ができそうだなと思って、で僕もですね、斉藤ひとりさんの哲学勉強会っていうのをちょっと細々と始めましてね、そんな中でね、あの10回のその場面をねビデオで映してね、でこのテープを聞かせてね僕に力がないから、そうするとね感動するんですよ。おお、そうかと、芝が燃えてるなと。で確かに字幕でね、ここは聖なる地だ靴を脱げて出るんですね、まあ、そんな話がありまして、それでね、それで実はさっきあの3枚物分けましたよね、3枚物分けましたけど、あと10分ありますから、いいの40分まででいいの、大丈夫、はい、あのその最後のページに、3枚物の最後のページ、3枚物後から来てない方います、後からいらっしゃってない方、ね、その辺になんかありませんか、あ、それちょっとない方に分けてあります。で、行き渡りましたか、大丈夫、はい、あ、一部ない、え、あ、もう一枚、ね、ちょっとしたらもう終わり、50、ちょうど50作ったんでないかもしれないですけど、なかったらちょっと2人で見ていただければ、その3枚目をちょっと見てください。これはね、特別扱いはかっこ悪いっていうところ、見出しありますよね。でこれはあの斉藤一人の百戦百勝っていう本の一部分なんですけど、私たちは一人さんのおかげで儲けられるようになり、お金を残せるようになりました。これはあの斉藤一人さんの10人の弟子の子供が書いてるんです。でこの斉、これはね、小俣寛太ちゃんっていうんですけど、25歳ぐらいかな、麻布中学麻布高校行って、どこの大学、まあ、普通だと東大かなんか行くんでしょうけど、一人さんに出会って商売の方が面白いって言って麻布高校を辞めて、その独学生じゃない、10人の弟子のその次ぐらいになっちゃって、商売やってる人ね、そんなね、東大なんか行ってるよりね、こっちの方が面白いと、そう、同じようなこと言った人がいたな、あの将棋指しで最近引退した強い人誰でした、うん、米長さんがね、米長さんがね、兄貴が東大のなんか将棋部の首相かなんかなんですよ。うん。で、兄貴はね、頭が悪いから東大行ったって言ってました。まあ、彼はそんなことは言ってないと思いますけど。で、これはだから、カンタちゃんが書いてあるんですね。私たちはひとりさんのおかげで儲けられるようになり、お金を残せるようになりました。まだ25歳だけどお金残ってるんですね。それは多分少し早すぎたのでしょう。早いね。通常ならばもっとお金を持つにふさわしい人になってからこのような状態になることを、ひとりさんの教えのおかげでまだ修行が足らない段階のうちにお金を持つようになってしまったようです。いいですね。ひとりさんはそのことを見て取って、この頃よく私たちのかっこ悪い言動を注意してくれます。先日もこんなことがありました。私たちとひとりさんで銀座の料亭でご飯を食べていました。ひとりさんは昔から変わらない生活を続けている人で、定食屋さんや蕎麦屋さんなどでご飯を食べるのを好んでいるのですが、私たちは時々贅沢な食事もしたいと思います。 もちろんひとりさんはそんなことでとやかく言うことはありません。それでひとりさんも私たちに合わせてその料亭へ行ったわけです。この時、私たちの仲間の一人が揚げたニンニクが食べたいなとお店の人にちょっと言ったのです。お店の人はお待ちくださいと言って奥へ行くと、すぐに、わかりました、ご用意いたしますと返事をして下がっていきました。これを聞いていて、いつも機嫌の良いひとりさんが珍しく怒ったのです。その口調はいつもの静かなひとりさんで、表情もいつもの柔和な顔のままです。でも声が少し大きくなり、明らかに怒っているとわかりました。ひとりさんはこう言ったのです。なんでメニューにないものを頼むんだ、あんなことを言えばいつも来ている客だから店の人はやらなきゃいけなくなるんだよ。ところがニンニクを揚げた油は匂いが移っちゃうから、もう他には使えない。鍋も一度洗わなきゃいけない。メニューにそういう料理があるならいいよ、ないのにそんなものを頼んだら店に余計な損をかけさせる、手間もかけさせてしまう。そういうのを考えてもっと気を使わなきゃいけないよ。いつも言ってお金を使うからって店でわがままを言ってもいいわけじゃない。そんなのは良い客じゃないんだよ。店に余計な気を使わせない、損をかけさせない、そういうのが良い客だよ。お金を使えば良い客だと思ったら大間違いなんだよ。つまりひとりさんは常連だからといってお客に特別扱いさせたことを怒ったのです。お金を持つようになるとお店などでたくさん使うこともできますし、いつも行くところなどでは常連として歓待されるようになります。お店に行って喜んでもらえるのはいいのですが、それで特別扱いされるのはかっこ悪いとひとりさんは言うのです。あの人には何かサービスしなくちゃいけないと思われるのはかっこ悪いの。反対にあのお客さんなら普通にしていれば大丈夫と思ってもらえなきゃいけない。別の日にひとりさんとご飯を食べに行ってこんなこともありました。そのお店にはみんなで何度か行っていたのですが、お店の人が私たちの頼んでいない料理を、今日はアジのいいのが入りましたからこれはサービスですと言って出してくれたのです。ああこれはうまそうだ、ありがとねとみんなでご馳走になったのですが、食べた後お店の人にひとりさんはこう言ったのです。美味しかったよ、ありがとう。でもね、こんなことをしてくれなくていいんだよ。もう次から来られなくなっちゃうからね。それから食事が終わり、お金を払うときにお店の人とひとりさんは世間話を始めたのです。その会話の中でふと思い出したようにひとりさんはこう尋ねました。そういえばこのお店って何年経つんだっけ。ちょうど1年なんですよ。そうか、1周年か。これはお祝いしなきゃね。そう言ってひとりさんはお勘定とは別にこれはご祝儀と言って1万円を置いてお店を出ました。実は私たちはひとりさんと一緒にいてこのようなことをしばしば目にしていたのです。お店に損をさせない、余計な気を使わせない、今から思えばひとりさんはこのことを日常的に実践していたのだと思うのです。サービスで出してくれたものを断ればせっかくの行為が台無しです。喜んでそれをもらった上で感謝しながら、次からは気を使う必要のないことをやんわりと伝えたのです。そしてお店に損をかけないようにその代金以上のお金を置いてきたわけです。ご祝儀という名目でお金を渡すのは相手の気持ちを傷つけない配慮だったのでしょう。お金をやって使っているからといって特別扱いされるよりも普通にしてもらえる人の方がかっこいい。ひとりさんは未熟な私たちにこのことを教えてくれたのですというようなことがありましたね。まあこんな文章がいろいろあるんです。だまあ、こういうことをね、いろいろ教えて10人の弟子に教えて、くれてる、まあ、最近は特約店の人も含めて教えてくれてるのが斉藤ひとりさん で、これもありがたいことに本当に、まあ、その C 型肝炎との出会いからひとりさんも僕結びついてるんですよ、うん、っていうのはやっぱりこの世はバーチャルじゃないかと思ったところが出発点で、だから経営者の中でも霊的な話をしてくれてる松下幸之助さんとか斉藤ひとりさんとか稲森和夫さんとか、そういう人のお話にどうしても注目しているんですね。いつも注目していたんですよ。でそれで変な人の書いた成功法則も買ったんですけど、そういう新型肝炎と出会って、その見えないところが本物じゃないかなっていうふうに、本当の世界じゃないかなって思わなかったら、ひとりさんにも目がいかないし、山本ちゃんにも出会ってないし、だから新型肝炎っていうのが私のこう人生をね、導いて、お前、だらしないけど、まあしょうがないって言って歩いてやると言ってくれてるのがね、 C 型肝炎のウイルスかなと、そんな気がするんですよ。それでね、この話で似たようなのがですね、もうすぐ終わりだから。あのね、大津と京都の間に、ちょっと大津寄りですけど、山の中に月神寺という天川さんのお寺があるんですよ。で、精進料理を食べさせるお寺があって、でそこにね、はがき堂の坂田先生という方がいらっしゃるでしょ。あの方と一緒に、行ったんですよ。精進料理を食べに。で、帰りにですね、大津まで行くとね、1000円ぐらい、タクシーが。で、京都だと3000円ちょっとかな。で、タクシー頼む人、はい。大津まで頼む人、はいって手を挙げたんですよ。そしたら、いや、タクシーみんな京都だよって言われて。坂田先生。で、坂田先生と一緒のたまたまタクシーに乗ったんですが、あれ、大津の方が近いですよねって言ったら、いや、京都でいいんだよ。それはね、京都なら、月神寺が呼んだタクシーの運転手さんも喜ぶし、月神寺さんも顔が立つって言われるんですね。月神寺さん行くと必ず京都まで行ってくれると。そこまでね、考えてましてね。やっぱりね、みんな気遣ってるんですよね。素晴らしいなと思ってね。そういう、実はそういう話がまたね、これ山ちゃんと違って、違うバージョンですけど、また今いろいろあるんですけど、やっぱりね、こう、名のある方っていうのはね、やっぱりそこまでみんな考えてんだな、というふうに思いました。まあ、坂田先生との出会いも、肝炎のウイルスのお導きですが、まあ、そんなことでございまして、まあ、とにかく私は山本ちゃんとこの世で出会えて、まあ、生まれてきた意味があったな、ということでございまして、ちょうど時間となりました。ありがとうございました。